本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、旧約聖書の詩編3編です。旧約聖書詩編の3編をお読みいたします。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲むため、私の栄光、私の頭を挙げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてください。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。私は幾万の神を恐れない。彼らが私を取り囲もうと。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。で、本日はこの箇所より、人生の最悪の日に捧げる祈りと題して、牧師のメッセージを取っていただきます。
はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日第2週なんですけれども、普段は王さんが説教してくださるんですけれども、王さんが休み、そして私第5週に、通常第5週に私シーフの説教しますけれども、第5週に急遽私シーフラス恵み教会講師しないといけなかったので、王さんと私がチェンジしたということで、今日はシーフをしたいと思います。
If you are an English speaker and if you need an English transcript, feel free to use the QR code and see the English manuscript, or there is a paper copy at the back of apartment 103.
ではお願いします。愛する天のお父様、今日も私たちに詩編3編を与えてくださり、どういうふうに祈るべきなのか、教えてくださいます。どうか神様、私の口を清め、あなたの御言葉だけを、あなたが語られたいこと、それだけを語ることができますように、私の口、心を、清めてください。そしてどうか神様、私たちの心の中のいらない茨、いらない障害物、いらない偶像を全部取り去って、この御言葉にある福音だけを、それを受け入れて、それを食べ、それに従うことができますように、それを信用することができますように、イエス・キリストの名によってお祈りします。
アーメン。
はい、いつも聞いてますけど、子どもたちに聞いていただきます。皆さんにとって今までの人生の中で最悪の日なんですね、ちょっと嫌な日ではなく、最悪の日はどんな日でしたか？またはこれが起こったら、いや、それはもう最悪だ、そういう風に感じる日って何でしょう。例えばディズニーランド行きたかったけど今日台風だった、ああ最悪っていう、あの子っちに行ったかけどあの子がコロナになって、ああ最悪っていう、またはすごくこのね、小学校卒業良かったけれども、なぜかいじめられてしまった、そういうような日もあるかもしれません。ぜひ少し考えて、私のちょっとつまんない話の中でちょっと書き出してください。最悪だって、私だったらこういうようなちょっと、暗い重い話になるかもしれませんけれども、こういうことが、思い浮かびます。例えばですよ、頑張って築き上げてきた人生が自分の一つの失敗、一つの過ちによって全部台無しされた。自分でも想像もできなかった驚くような罪を犯し、神様の見怒りと恥をもう身近に感じた時、自分が死ぬはずだったのに代わりに自分の子供が亡くなった、自分の娘が想像を絶する痛みを受け恥ずかしめられた、愛する家族に裏切られた、 自分を裏切った人、あ、自分を裏切った人に自分のすべてを奪われた。すべてを犠牲にして支えてきた人たち、面倒を見てきた人たちに見捨てられたと。または誰かにお前に救いがないと言われて、自分が本当にそう思ったら、自分にも救いがない。一つだけでも最悪の日ですよね。実はこの3編、詩編3編を書いた人は、これ全部経験した人なんです。全部です。一つだけではないんですが、全部経験した人です。そしてその人はダビデ王なんですね。もし人生で最悪の日があったとしたら、皆さんは神様に祈りを捧げたい気分になりますか？いや、むしろ私だったら祈りよりも、神様なんでこうなったんですか、見捨てられました、そう思うかもしれません。しかしこの詩編3編はダビデ王が人生の最悪の日に捧げた嘆きの祈りですね。子供たちいろんな祈り見てきました。これは嘆きの祈りです。この詩編3編はイエス・キリストの最も苦しい最悪の日に捧げられた祈りとしても読むことが実はできる。今日はこの詩編3編を通して、人生の最悪の日に私たちがどのように祈るべきなのか、4つのポイントを通して見たいと思います。祈るコツですね。で、まず1つ目のポイントです。人生の最悪の日でも祈りを捧げることができる。まあ、クリスチャン、長い、ね、長く人間のクリスチャンとして、歩んだ人たちにとっては、そりゃそうだよって思うかもしれない、知れないんですけれども、本当に人生最悪の日を経験したことありますかって言いたいですね。本当に最悪の日を経験したら、これなかなか難しいことなんですよっていうことを皆さんに思いたいですね。思わせたいですね。それを経験するためにダビデはどういう人生を歩んできたかということをちょっと見たいと思いますね。ダビデ王という人物をの登場は旧約聖書のクライマックスなんですね。一番そうですね、クライマックスですね。約千年も神の民は約束の地を制覇し、平和と秩序を持って神の民を治める王を待ち望んでいるんですね。千年ですよ。ちょっと考えてみてください。今2000ね、1050年みたいな、その時から待ってたみたいな。で、やっと神様がその王を選ばれました。ご自分の心にかなう人を求め、ダビデを自ら選ばれました。そしてダビデは常に神様を信じた王様でした。ダビデ王の熱い信仰によって神様は神の民を大きく祝福されたんですね。ダビデ王の下で神の民は一つになり、敵を約束の地から追い払いました。そして王によって平安と秩序がイスラエルにもたらされ、神の民は頂点まで上り詰めることができました。で、神様がダビデの家系に永遠の恵みに約束をされたんですね。戦国時代がいろいろあって、千年もあって、僕の家康が一つにして、ね、素晴らしい王国になったって、そういう感覚、似てる感覚ですね。で、ダビデ王のおかげで、神の民は頂点まで上り詰めることができたんですけれども、ダビデ王のせいで、全部崩れる。永遠の恵みの約束の後で、ダビデ王は次々と人生の最悪の日を経験し続けました。ダビデ王は自分の成功とプライドにちょっと溺れてしまったんですね。そして自分の最も忠実な部下ウリアの妻バテシバを奪い取り、強姦し、その罪を隠蔽するためにウリアをも殺したんです。ダビデ王はその罪を約1年間ですよ、隠した。そして隠したので、神様ご自身が検事を送ったんですよ。それはナタンっていう預言者なんですね。でコンコンコンって検事ですっていうナタンが現れて、突然ダビデ王の前に現れ、彼を通して神様ご自身がダビデ王に彼自身の罪を直接訴えられました。これ神様ですよ。 強姦、姦淫、殺人、隠蔽という罪だけではないです。神様ご自身を裏切ったってその罪を訴えられ、その罰として神様は見よ、私はあなたの家の中からあなた上に災いを引き起こしますと神様も言われるんですよ。どうなるか。神様の裁きの宣言の後に最悪の日が連続で起こります。神様を裏切ったダビデ王は死刑に値しましたが、ダビデ王が裁かれるよりもバテシバとの間に生まれた可愛い息子が裁かれました。亡くなった。ある日ダビデ王の美しい娘タマルがある男に騙され乱暴され恥ずかしめられました。当時ダビデ王には何人もの妻がいたんですけれど、なんとこの男は何人もいた、この男は何人もいる妻の間に生まれたダビデ王の息子なんですよ。アムノだったんです。しかし2年も経ったのにダビデ王はアムノを罰しませんでした。タマルの兄であるダビデ王のもう一人の息子アブソラムはもう怒りに燃え上がり復讐の計画を企みました。アブサロムはある宴会に妹を犯した、妹を恥ずかしめられたアムノンを呼び殺したんです。アムノンの罪とアムノンの死を痛み悲しんだダビデ王はアブサロムを3年間も無視したんですよ。3年間。その結果アブサロムは父ダビデの正義と愛のなさに不満を覚え、じゃあ復讐の上にクーデターって企み始めました。アブサロムは、すごく政治的な方だったんで、人だったんで、人々の心を盗み、貴重な大臣たちの信頼を得て、ダビデの妻たちを奪い、イスラエルの王になってエルサレムに向かい、自分の父の命を狙いました。ダビデ王が首都エルサレムから逃げ出そうとしたとき、一人のイスラエル人がこう叫びました。出て行け、出て行け。血まみれの男、横島の者よ、主はサウルの家のすべての地に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に対して主は息子アブサラムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男なのだ。そういうふうに言われてダビデはエルサレムから出たんですよ。これ全部なんかネットフリックスのドロドロのドラマみたいなんですけれども、実際の本当に起こったことです。ある意味ダビデ王にとってエルサレムから出た日が人生最悪の日だった。自分の罪によってバテシバとウリアという被害者が出て、神様が怒られ息子が代わりに裁かれ、息子タマルもバテシバのよう同じように恥ずかしめられ、息子アンノンも殺され、息子アブソロムにも裏切られ、神の民にも見捨てられたんです。これ全部 100% ダビデのせいです。その一つの間違いによって全部これが起こった。エルサレムから逃げ出す日はクリスチャンとして父親として神の民の王として最悪の日でした。もしあなたがダビデの立場だったら祈る気力があると思いますか？祈りたいですか？そもそも祈る権利もないでしょっていう、こんなに罪を犯した、こんなに迷惑をかけた。詩篇3編の最初の2節をもう一度読みます。ダビデ3編 の, あのなんか紹介文読みますね。ダビデの賛歌、賛歌ですよ。ダビデがその子アブサルラムから逃れるとき、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないとせられている。人生の最悪の日にダビデは賛美を歌ったんです。得られますか？神様がダビデを助けてくださることを期待している賛美。 ダビデは多くの者にあなたに神の救いにはない、神の許しもない、神の憐れみもないと言われ続けましたが、ダビデは神様に嘆きの祈りを捧げました。この2節の終わりにセラと書いてあるんですけれども、まあ、一つの間を表している可能性が高いと、まあ、仲介者はよく言うんですけれども、この2節を読んで私たちもしばらく考える必要があるんですね。間を置く必要があります。例えばですよ、私たちが今まで感じたことのない恥と挫折感を感じるとしても、想像を絶するほどの痛みと悲しみを経験しているとしても、魂にも穴が開くほどのひどい裏切りと孤独を感じているとしても、愛する人が自分の過ちによって痛み苦しんでいる、神様があなたの罪をご覧になられて深く深く深く悲しまれたとしても、私たちは人生の最悪の日に神様の助けを祈り求めることができるんです。このシンプルなポイントを皆さん信じてますか？信じてますよって、いや本当に信じてますか？もしダビデにそれができるのなら、私たちも実はできるんですよ。ですから、私たちの人生の最悪の日でも祈りましょうということです。しかし、なぜダビデはこういうふうに祈ることができたんでしょうか。皆さん疑問に思っているかもしれない。ここで2つ目のポイントです。人生の最悪の日にイエス様は私の頭を上げてくださるお方なのですってダビデが言ってるんです。ダビデが祈ったきっかけは3つのことを思い出したからです。3つのことです。1つ目、主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾であることをまずダビデは思い出しました。今までいろんなこといろいろありましたが、神様はなんかバリアのように隙間なくダビデの周りを囲む盾になってくださったというふうにダビデが思い出したんですね。なぜか分かりませんけれども、私が神様の盾を想像したときに潜水艦が思い浮かんだんですね。潜水艦、死と苦しみの海に沈めば沈めほど危険ですよね。水圧もバーッってありますよね。しかし神様の潜水艦の中にいれば、どれほどのプレッシャーがあっても守られる。隙間がない、水が入ってこない。少なくとも最悪の日を経験していたダビデはそう思っていた。2つ目にダビデが思い出したのは、主よ、あなたこそ私の栄光。ダビデは最悪の日を経験する中で何の栄光も受けませんでした。むしろダビデは愛する子供を失い、自分の全てを捧げた民の信頼を失い、恥をかき、嘲笑され、恥ずかしめられ、汚れた罪人として定められました。栄光の一滴もなかったんです。しかしその中でダビデは気づいたんです。私の全ての栄光は神様からいただいたものです。そして目に見え、手で触れることができる、手で触れることができるこの世の栄光よりも、神様ご自身が私の栄光であることをダビデは思い出した。つまり最悪の日に全てを失ったとしても、自分の最高の喜びである神様ご自身はまだ失っていない、そのことを思い出しました。3つ目に思い出したのは、主よ、あなたこそ私の頭を上げる。つまりダビデがいろんな過ちを、失敗を犯しても、そういう時恥ずかしいじゃないですか。見たくない、罪人のように、自然人のようにあって頭を下げて地面を見て祈る時があるんですけれども、神様ご自身がダビデの頭を上げ、 また立ち上がることができるように神様ご自身が働いてくださるということです。ダビデが良い日だからでは良い人だからではありません。最低でしたね、いろいろ今読みましたけど、神様がダビデがどのような罪を犯しても彼を愛し恵むことを約束されただけなんです。神様は何があってもダビデを愛することを約束してくださったので、ダビデは頭を上げることができた。この3つのことを思い出して神様を仰ぎ見た瞬間、ダビデは詩篇に書いてあるように声を上げて主を呼び求めます。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる、セラとダビデは言うんですね。あ、見た瞬間答えてくださる。つまり神様がダビデの頭を上げられた理由っていうのは、神様がすぐにダビデの嘆きに答えられたかったんですね。祈りなさい、はい答えますって。神様が、どのように答えられたか、ここには具体的な言葉や説明はありません。しかしそれはいらないです。神様は聖なる山から答えてくださる書いてある。旧約聖書では聖なる山っていうのは、エルサレムにある、シオン山で、シオン山とよく紐付けられますし、実は私シオン山って Google にあるのかなって言ったら、あるんですよ、ググったらピンできますよ。だけど神様ってピンできるところでお住まいですかって言ったら違いますよね。エルサレムのシオン山は天国のシオン山の雛形なんです。神様は天国の聖なる山の頂点から炎の剣を持っている幾万人もの御使いに囲まれながら、誰も近づくことのできない聖なる聖なる聖なる王座からお答えになるっていう意味。神様の具体的な答えが分からなくても、その方が最も力強く清い、力強い清い知恵深い答えをされるっていうことは私たちは分かりますよね。ですから私たちはそれを期待して祈ることができる。それが確信できたときに、ダビデは人生の最悪の日とどう向き合ったかというのがすぐに分かります。私この結構3ページ大好きなんですよね。でなんで大好きなのかっていうのもこのポイントなんですね。人生の最悪の日にイエス様に向かって嘆くとき、ぐっすり眠ることができるんです。面白いですね。5節6節もう一度読みますよ。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるか。私は幾万の民をもう恐れない。彼らが私を取り囲もうと。神様が私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方、聖なる山から答えられる方だと確信できるときに、私たちはイエス様により頼むことができるんですね。私たちのこの教会の信仰基準で、信仰っていうのは何なのか定義つけるんですけれども、信仰をただキリストのみ認め、受け入れ、より頼むって、そういう定義があるんですけれども、英語ではこのより頼むっていうのは REST っていうふうに表現されてるんですね。信仰っていうのはイエス様の身腕の中で休み、意向に、より頼み、委ね、眠ることです。もう一度、潜水艦の例えを使ってみますけれども、ごめんなさい、変な例えで。海の深くて危険で暗いところまで沈んでも、自分が乗っている潜水艦が丈夫だと信じられれば、その中で安心して過ごせますよね。例えば飛行機も結構危ないじゃないですか。飛行機に乗ってるように食事をしたり、隣の人と雑談をしたり、映画を見たり、眠ることさえできるんです。人生最悪の日にダビデは首都エルサレムから罪人として逃げ出し、息子アブサロムに自分の命が狙われていたのにかかわらず、幾万人の民が取り囲もうとしても恐れないと宣言し、横になって寝たんです。 そして神様が支えてくださるという証拠に、幾万人もの人がダビデの命を狙っていたとしても、ダビデは次の日生きて目を覚ました。ほらねっていう
すごくシンプルですよね。
詩篇3編は、人生最悪の日にイエス様に嘆きの祈りを捧げ、イエス様の答えを聞いて眠る信仰者の姿を表しています。私たちは信仰によってさ、詩篇3編のような祈りを捧げることができるでしょうかって言われたら、なんか難しいなって皆さん思うと思います。正直なところ、私ならも人生の最悪の日には祈ることさえできませんし、ちょっとした不都合なことが起こっただけでも祈れないと思います。あ、忙しい忙しいと、なんかやんなきゃいけない思っちゃうんですね。特に信仰を持って眠ることができないんです。もし残響しなかったら怒られるかもしれない。もっと痩せなかったら綺麗になれない。もし今日働かなかったら経済的に苦しくなる。もし子供の業績を上げなかったら子供の幸せにならない。もし少し休んでしまったら大きなミス、失敗をするかもしれない。そういうような思いが私たちの心の中に騒ぎます。その結果、私たちはなかなか文字通りに眠ることができませんし、霊的に神様の身腕に休むことができず、深夜まで働き続けてしまうことがありませんか。実はダビデは人生を見ると、一日に見ると、ダビデも最後の最後までこのように神様により頼み続けることができなかったんですよ。サミュエル書を見るとそれがわかります。もうお気づきだと思いますが、イエス様はまさにこの詩篇を全うしたお方なんです。詩篇3編の冒頭を思い出してください。主よ、私の敵はなんと多いことでしょう。私に立ち向かう者がたくさんいます。私について彼には神の救いにはないという者が多くいますって読むと、何か受難詩思い浮かびませんか。このダビデの嘆きはもうゲスメナでのイエス様の状況を驚くほど正確に描き出していると思います。最愛の弟子たちは眠りにこけ、ユダヤの指導者たちは彼を敵視し、ローマ兵がまさに彼を捕らえようとしていました。まあ、周囲は敵に満ち、裏切りと孤独が彼を取り待っていました。この絶望的な状況でペテロは休むことができなかった。ペテロは剣を抜き抵抗し、よっしゃーっつって戦うぜっつって言いましたよね。で、彼の心には、戦って状況を変えなければいけないという私たちと同じような焦り、不安、心配があったかもしれません。しかしイエス様はペテロに何と言われましたか。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を私は飲まないでいられるよ。この言葉はイエス様がご自身の運命を自らの手で支配しようとするのではなく、父なる神のご計画に完全に委ねることを、選ばれたことを示しています。そしてイエス様はその後十字架にかけられて、人生の最悪の日を経験されましたよね。イエス様は群衆の敵、兵士たちの嘲笑、弟子たちの裏切り、全人類の罪の重荷、そして神様の身怒り、ピュアな身怒りに押しつぶされてしまいました。それはダビデの人生の最悪の日どころではない、全人類史上最も暗く最も絶望的な日でもありました。しかしその極限の苦しみの中で、イエス様は、父よ、私の霊を見てに委ねますと叫び、それも詩篇でしたよ息を引き取られました。これは詩篇3編の私は身を横たえて眠るという言葉の究極的な成就とも言います。イエス様は死の淵にあっても完全に父になる神の身腕に自らを委ね、信頼し、そこの中で休まれ、死の中に眠られた。 私たちの信仰が揺らぎ、不安に苛まなまれる中で眠れないのとは対照的に、イエス様は完全な確信を持って死の眠りに耐えられた。しかしそこではもちろん終わっていません。詩篇3編のまた目を覚ます、主が私を支えてくださるからという言葉は、イエス様の復活において完璧に実現されました。3日後起きましたよね。イエス様が3日目に墓からよみがえられたのは、父なる神と御霊が自分をよみがえらせていることを確信しておられたから。墓の石をは転がされ、死の鎖は打ち砕かれました。これは神様がイエス様にとって、まことに私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方であったことの揺るぎない証拠でもあります。イエス様を取り囲んだ100万人の民、罪、死、サタンは彼をとどめることはできませんでした。イエス様は私たちの代わりに詩篇3編の祈りを完全に生き抜き、死を打ち破り、蘇られた。だからこそ私たちはもはや自分の力で眠る必要はありません。イエス様が私たちの代わりにこの詩篇3編を祈ってくださったゆえに、私たちは今イエス様の完成された技、完成された祈りに信頼し、その御言葉の中で誠の安息を見出すことができます。ですからイエス様が第3編、この第3編を完全に祈ってくださった、全うしてくださったのなら、私たちはじゃあどうすればいいでしょうか。もう祈る必要ないですよ、皆さん思うかもしれません。いや、最後のポイントです。人生の最後の日にイエス様に嘆くなら、私たちはぐっすり寝て、主よ立ち上がってくださいと祈り叫ぶことができます。7節、8節をもう一度お読みします。主よ立ち上がってください、私の神をお救いください、あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります、あなたの神にあなたの祝福がありますよ。信仰を持って眠っていても何もしないわけではもちろんありません。この祈りを読むと、この詩人ダビデが全身全霊で祈り叫んでいることを感じます。なんか寝てて、あの神様立ち上がってねみたいな、ちょっと寝るねみたいな、なんかそういうような祈りじゃないですよね。全身全霊で祈り叫んでいます。それも礼拝ですね。人生の最悪の日に自分を守ってくださることができるお方は神様しかおられないと思えたら、私たちは切実に主よ立ち上がってください、私の神をお救いくださいと祈ることを祈り叫ぶでしょう。だけどそれを聞いて、いやダビデは実際に息子アブサラムからの救いが必要だったけれども、私はそこまでの救いは必要ないし、そういう敵もいないっていうか、なんかそういう、なんか命に狙われてませんっていう、そういうふうに思うかもしれません。すべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいますって、なんかなかなか祈れないっていう皆さんもそういう思いがあるかもしれません。しかしちょっと考えてみてください。聖書では吠えたける獅子のようにサタンはクリスチャンを食いつくと探し回ってるんです。サタンは私たちの子供たちを食いつこそうと勝ってるんですね。仮に出てる。私たちの罪深い肉は毎日私たちの中に宿っておられる御霊に残酷に激しく逆らい続けている。皆さん毎日それ感じますよね。イエス様はこの世は私を憎んでいると言われ、使徒ヨハネは世全体は悪いものの支配下にあるのですと書きました。死は年齢を問わず、文化を問わず、津波のように容赦なく命を飲み込むような存在であり、イエス様ご自身は死を最後の敵だと見ておられました。私たちはこれらの敵にいつも追い込まれていて、それはいつも私たちの信仰、命、魂を狙っているんです。 ですから私たちはサタン、罪、この世、死の王が打たれ、歯が砕かれることを祈り叫び続けます。私たちが毎週主の祈りの中で、先ほど祈りましたよね、御国が来ますようにと祈るのは、そういう意味なんです。花嫁である教会が愛する花婿であるイエス様に、立ち上がって私を救ってください、早く戻られて私を捕らえようとする者を滅ぼしてくださいと祈り叫ぶことです。そしてイエス様は、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、初めであり、終わりであり、と答えられます。人生の最悪の日に嘆きの祈りを捧げるとき、死の身腕に休み、主よ、立ち上がってくださいと祈ることができるよう、詩篇三篇を口ずさみながら、今週も歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父様、私たちはいろんな罪を犯し、いろんな過ちを犯し、最悪の日をいろいろ経験することがあります。しかし私たちが、いや神様が私たちの盾である、私たちの栄光であること、そしていや神様が私たちの頭を上げてくださること、それを忘れてしまいます。どうか神様、試練の中でそれを思い出して、心に、私たちの心に平安をお与えください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。